漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ボヘミアン・ラプソディを見てきたんですけど、
あークイーンですね。
はい、
クイーンですね。
ご存知です？
はい、はい、あの映画は見てないですけど、うん、あの NHK で特集されてるのを見ました。
あーね、クイーンの結成から、まあ、世界最大のチャリティーコンサート、ライブエイドまでの、まあ、状況っていうか、の、自伝的。
ああ、はいはい。
自伝じゃないの、まあでも自伝か。ブライアンメイドがね、関係してるんね。
はい、ですよね。
うん。映画なんですけども。
はい。
まあ非常に良かったですよね。
ああ、そうなんですか、ね。
はい。もう、クイーンの、まあ、楽曲がいっぱいかかるんで、
うんうんうん、
ついつい口ずさんでしまいますが、
はい。
あの、応援実況っていうのが、あ、応援鑑賞っていうのもあって、多分そっちは、みんなして歌ってるんじゃないかなと思うんですけど。
なんか、サイリウムとか振りながら見てるやつですかね。
わかる。その、多分そうだと思う、はい。うん。
特集ではそんな感じの光景がありましたね。はい。
そう。それも、それで良さそうな気はするけどね。
まあ、うん。僕は普通に見たいかな。
で、さ、で、その、ね、クイーンも、その、今はこんだけ、映画になって、すごいって言ってるけど、もともとはまあ、サブカルチャーっちゃサブカルチャーでしょう。
まあ、そうですね。確かに。
で、多分、20年、30年経って、サブカルチャー、当時はサブカルチャーだったのが、なぜかいつの間にかメインカルチャーに転換されてるような気するね。
ああ、そうなんですか。あの、正直僕は世代としては全然クイーンの世代ではないので、うん、曲はもちろん好きですけど、うんうん、その当時の雰囲気とかがよくわからないんですよね。うん、
あの、2014年に E テレで放送された、あの、はい、日本戦後サルブカルチャー史っていう番組があってんけど、これ結構ね、好きで見ててんけど、
はいはい。
毎回、その、どんどんちょっと年代を追って、あの、漫画だったり、テレビ番組だったり、はいはい、音楽だったりとかって、いろんな、ジャンルに分けて、テーマに分けて、その、変遷を辿ったり、っていうのをやってたんですが、まあ、例えば、その音楽で言うと、あの、ピッチカート5だったり、フリッパーズギターって、当時、渋谷系音楽って呼ばれたのあったんですけど、
はい。
一応、私にも多少記憶があって、
ええ、
当時、まあ確かに流行はしてたんですけど、
はいはい、
熱狂的に支持するのはやっぱりごく一部だったんですよね。
そうなんですね。うん、
まあね、ファッションなんかも、まあ、流行ったっちゃ流行ったけど、特にその地方在住の人にとっては、まあ CD 買ったり、その二番煎じで売られてるような服を、だったりとかっていうことになると思うねんけど、はい、どっぷり浸かるっていうことにはなかなかならないのかなと思う。
あ、そうなんですね、うん。
でも、当時その熱狂的な支持者っていうのは、
はい、
今、そのテレビ番組を作る側に回って、
あ、は
い、で、自分の興味をもとにって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、その当時の自分の視点で番組を作るので、あたかもまあ日本中がそれに熱狂したかのように思わせるような、歴史の塗り、すり替えというか、起こってるんじゃないかなと推測するんだけど、で、クイーンも当然ね、当時はさ、歌詞が意味不明やったり、
ああ、まあ、そうですね。そうですね。まあ確かに意味不明だと思います。うん、
あと、 急にね、人殺したとか歌い出しちゃったり。
そうですね。
あとは、
人殺しちゃったよって言ってましたね。
オペラとロックの融合だとかっていきなり言い出して。
はいはい、そうですね、はい。
その当時、まあ、映画の中でもあってんけど、スポンサーから音楽作ってくれと。
はい。
で、出来上がったのがボヘミアン・ラプソディで、こんなもん売れるかって、なって、
はいはいはい、
結局そこのスポンサーからその撤退というか、しちゃって。
はいはい、
でも、今さ、うちらは結果を知ってるから、
はい、
あんだけボヘミアン・ラプソディが売れたと、知ってるから、そのスポンサーは、まあ、大損したなと思うけど、当時の判断基準からしたら、おそらく常識的な判断だったのかもしれないなと。
うん、
世の中の大半の人たちっていうか、多分、彼らより上の世代って言ったらあれやけど、がみんなどんどん死んじゃってるから。
はい、ああ、そうですね、
うん。当時はもっとマイノリティだったはずじゃない？
そうですね。
それが。
常識ではなかったってことですね。
うん、今度、その当時コアだった人たちが、影響力を持つようになって、それがそうだったんだ、あの時はこうだったんだ、とかって。
ああ、それで映画を作るじゃないです。まあ、うん、今回の映画も含めてですけど、うんうん。
特にさ、俺の世代だと、ガンダムだとか、はい、なんだっけあれ、キン肉マンだとか、
はいはい、
ドラゴンボールだとか、
はい、
そういうのを見て当たり前やと思われてるねんけど、
はい、
もうドラゴンボール見てないし、
うん、
筋肉マンも途中でも全然見てないし、
うん、でもどうなんですかね、アニメってまだサブカルチャーなのかなって気がするんですけど、それは
そうだけど、でもそれを言っとけば何か大体わかるだろうみたいなのは、
ああはいはいはいはい、
うん、そうじゃないんじゃないかなっていう気はするね。
流行りは一部の人に作られる、
そう
感じですか。
で結局言ったもん勝ちやから。
うん、
何でも歴史のもんだって、日本書紀だとかさ、ああいうのも歴史書を編纂した人が歴史を作ったようなもんじゃない？
まあそうですね。その人の解釈で、
そう。
歴史を作ったみたいなもんですね。
うん
うん、あ、じゃあ、今影響力、まあ今影響、世界で影響力を持ってる人が誰なのかよくわかんないですけど、うん、その人がこうだと言えば、
そう。
ブームが作れるってことですね。うん、きっと。
共産党の、役職初期ってあるけど、
はい、
パシリじゃないよね。
まあそうですね。
初期って書いて記録するのはそれが真実になるから初期が偉いわけで、
はいはいはい。
っていうことかどうか全然知らないけど、そうかなと思った
りもして。実際のところどうなんですかね。
うん、知ってる人がいれば教えてほしいんですけど。
そうですね。まあちょっと。踏み込めるかどうかは別として。はい。
ということで、じゃあ。
はい。
はい。今回も歴史を作っていきますか。はい、
そうですね。
はい。
ちょっとした。
言うたもん勝ちということで。
地球温暖化の対策として何かしていますか？
地球温暖化の対策？
はい。
地球温暖化の対策って、基本的には、まあ、ないかな。ないって言ってもいいぐらいやな。
なんか、むずいっすよね。
うん。
地球温暖化とかって言われると。
30秒息止めてみるか。
うん。まあ、その後いっぱいしますからね。
変わらへんな。
そうですよね。
これまあ、運動しない。
運動しない。まあ、代謝を減らすは確かにそうなるのかもしれないですね。
うんうん、
確かに。新しいな、それ。まあ、ちょっと話それるんです。今回のメインの話じゃないんですけど、
はいはい、
ゴミの分別って結構、うん、まあ、その、燃やすものを作らないみたいな部分で言うと、それ対策になるのかなって思ってたんですけど、
うん、
コンビニで、
うん、
ゴミ箱分かれてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもあれなんか分けても、ほぼほぼが全部燃えるゴミになるらしいですね。
ああ、そうなんや。
なんか、例えばペットボトルって書かれてるとこにペットボトル入れても、
うん、
リサイクルに回らないみたいな。
ええー、そうなん。
話らしくて。
うん、
で、まあなんかそれの対策を、今度セブンイレブンが始めるという話を聞きましたね、なんか。
へー。
なんかそこに入れさえすれば、絶対にリサイクルに回りますよ、みたいな。ものを作るというようなことを。日本財団っていう何、なんかいろんなことやってる NPO あるじゃないですか。
ね、日本船舶振興会が。
っていうんですか
元。
あ、元々はそうなんですか、うんうんうん、あ、そうなんですね、
うん。
なんかそこがスポンサーで。なんかやるらしいですね。
そうなんや。
っていうのはまあちょっとまた違う話なんですけど。うん、まあその地球温暖化対策とかっていろいろあると思うんですけど、その中で、まあ植林する。って結構、
うん、
まあ分かりやすい部分かなって思うんですよね。
うん、
陸上の植物に二酸化炭素を吸収してもらって、
うん、
まあ炭素をそこに固定するっていうような表現ですかね。
うん、
で、空気、大気中の CO2 を減らしましょうというようなことを言えると思うんですけど、
うん、
じゃあそれ、海で何かそういうような働きができないのか、というようなことが10年ぐらい前に、国連の環境部門、環境計画部門っていうんですかね、
うん、
UNEP っていうところがあるんですけど、
はい、
そこで2009年に、報告書、ブルーカーボンという。
ブルーカーボン、うん、
実際陸上で植林して、まあ、吸収される二酸化炭素のことをグリーンカーボンっていうふうに言うらしいんですけど、
うん。そうなんや。グリーンカーボンって言うんや。
らしいです。
あそっか。
で、それに対応した言葉で、
あそういうことやったんや。
はい。らしいですね。なんか海の、まあ、それこそ植物ですとか、
うんうん、
まあ、生物に吸収される二酸化炭素をブルーカーボンと呼んで、
うんはいはい、
まあ、それが地球温暖化の対策になかなか有効なんじゃない、有効なんじゃないかというか、
はいはい、
まあ、それをいろいろ使っていけるんじゃないかみたいな報告書が、2009年に出ました、
うん。
で、今回はそのブルーカーボンというものについて、
うん、
まあちょっと、さらっと
。これ、
紹介しようかな
と。深入りするともう、かなり深そうやもんね。
そうですね。ちょっと僕には対応できないような話が出てるので。で、まあそこの、まあまず、ブルーカーボン、
うん。
今、説明したんですけど、その報告書に定義されてることとして、
うん、
海中のグリーンカーボンであり、グリーンカーボンとは光合成などの作用によって植物が大気から吸収し、
うん、
生態の体内や土壌に蓄積させた炭素のこと、
うん、
ということらしいです。
うん、
で、まあそのうち海中、海で行われる作用がブルーカーボンという、
はいはい、
ことらしいですね。なんで、あ、すいません、さっきと説明違いますね。そうするとグリーンカーボンっていうのはブルーカーボンも含めた大きい枠で、その中にブルーカーボンがあるというような、
ああ、そういうこと
になる。形になりますね、
はいはい、
報告書だと。はい。
うん、
なので、それに従っていきたいと思います。はい。で、この報告書で言われていることなんですけど、うん、グリーンカーボンのうち、ブルーカーボン、その海の植物、うん、生物によって吸収されていく二酸化炭素は、全体のうちの 55% を占めるらしいです。
うん、じゃあ、多い、うん、そっちの方が多いってこと？
そうなんですよね。
へぇー。
それこそ海中の、海中に二酸化炭素が行く方が、陸上の植物とかに吸収されるよりも多いらしいです。
まあ、基本的には、面積的にはね、7割が海面やしね。
そうですね。
うん、
で7割で3割、水、
うん。
まあなんですけど、
うん、
まあその7割海面なんですが、うん、主にそのブルーカーボンを、の作用を働かせる場所っていうのは、
うん、
やっぱり沿岸域なんですよね。
おー。そうか、外洋ではそうでもないってことね。
そうですね。外洋だと、まあ、植物なんて基本はないですよね。
うん、
まあなんかたまに漂ってる藻類とかはあるのかもしれないですけど、うん、やっぱ基本的には沿岸部が多く占めると思うんです。うん、で、そのブルーカーボンの主要なを、まあ、作用を働かせる主要な生態系のうち、
うん、
特にその働きが大きい場所として挙げられているのが、
うん、
マングローブ林が一つ。
三つ。
三つあって、マングローブ林が一つ。で、それで遠征湿地。
あ、三つじゃなかった。
あ、ごめんなさい。全部で三つありまして。失礼しました。
ごめん、聞いてる人が分かってくれればいいです。はい。すいません。
いや、失礼しました。
はい。
主要な、あ、 その働きが大きい場所は3つあります。はい。はい、
3つマングローブってことね。
そのうちの、まず1つ目がマングローブ、
はいはい、
2つ目が遠征湿地、はい、で、3つ目が海藻モバ。
うん、
まあ、海草のモバですね。はいはいはい、アマモバとかそういうこの、うん、が挙げられるみたいです。うん、で、さっき海洋全体は7割、で、陸地が3割、まあ、地球上でですね、
うんうん、
っていうのはあったんですけど、うん、このブルーカーボンが働く主な3つの場っていうのは、うん、海洋面積の 0.5% しかないらしいんです。
へ、えー。そんなもん
らしい、ね。そんなもんらしいんですよ。
ほうほう、まあ、そうや
な。なんですけど、うんうん、はい。なんですけれども、うん、その海洋が、
うん、
なんですか、その、ブルー、海洋がブルーカーボンとして吸収する二酸化炭素のうち、
うん、
5割から7割ぐらいは、
う
ん、その3つの生態系で吸収してくれるというようなことみたいです。はい、なんですけれども、まあ、陸上植物じゃない、陸上の、まあ、グリーンカーボンを働かせてくれる場所として、うん、まあ、熱帯雨林とか、結構、イメージされるじゃないですか。
うん、あっちの方が遅いね。
はい。で、かつ、その熱帯雨林って、まあ、今、その開発とかで、減少しているみたいな、うん、ね、はい、話を聞くんですけれども、うん、その、海でブルーカーボンを働かせるマングローブ林、遠征湿地海藻モバっていうのは、うん、なんか熱帯雨林の消失率よりも、より減ってるというか、減少率が大きくてですね。
へえ、そうなんや。
はい。熱帯雨林の4倍以上のスピードで消失していってるっていうような計算もあるみたいです。
それはなぜってあれだけど。
まあ、なんすかね、それこそ沿岸域の開発とか、そういうことになるんですかね。すいません、理由はちょっと、
まあ、
書いてないですよね。まあでもそれ、そうですね、海岸汚染だとか、まあ、それこそ日本の、なんていうんですかね、沿岸域で、そういうのが固められ、それこそ、ね、開発で固められていったとか、そういうのも含んだりとか、もしくは東南アジアとかですと、
うん、
まあ、マングローブ林のところにエビの養殖場を作ったりだとか。
ああ、そっかそっか。
そういうのを挙げられるんで。うん、まあ、やっぱり、その人間活動による開発っていうのがメインな理由だと思われます。
うん、
はい。日本でそれを考えるっていうことになると、
うん、
マングローブ林ってやっぱ基本的に、ね、あったかいところ、
うん。沖縄のイメージだね。
ぐらいですよね。うん、なんか奄美大島とか、うん、やっぱそっちのイメージなんで、あんまり、うん、馴染みがないというか、
うん、
あって、まあ、遠征湿地って言われても、なんかそれこそあんまりイメージ湧かないですよね。
まあそうね。
まあなんか、ひたひたの潮が入ってくる場所かな、ぐらいの、
うん。あの、なんだっけ、有明海みたいな遠征湿地になるの？
まあなんか、干潟と遠征湿地を分けるかどうかみたいなのも、なんか人によって違うらしくてですね。はい。
ムツゴロウなんかはじゃあ、あ、
そういう干潟というか、うん、うん。なんか、僕も本を読んだんですけど、ちょっとよく、その辺の区別が、あれですね。
はいはい。
で、今私一冊の本読みながら、
うん、
あの、お話ししてるんですけど、
はい、
この海藻モバですかね。
うん、
アマモバとか、
うんうん、
そういうところについて、あの、日本国内では注目してるみたいです。そのブルーカーボンというものについて。ですね。まあ、アマモバって、どこにあるのって言われると、
うん、
どこにあるんですかね。
まあ、沿岸域の砂地にあるよね。うん、
ですよね。
あと、あまり、あの、波が高くないとこやな。
うんうんうん、やっぱり、まあ、なんか穏やかなところですよね。
うんうんうん、
で、やっぱり、日本国内でも、主に生えてるところって、瀬戸内海。
はい、はい。
まあ、やっぱ内海で穏やかなところですかね。
うんうん、
まあ、プラス、あと北海道。っていうのが中心みたいです。
うん、
なんか北海道って結構、ね、環境的に厳しそうですけど、やたら生えてますよね。
もう、だから冬の間もだってね、氷で凍っちゃうようなところでも、ね、いるもんね。
そうなんですよね。うん、だから、何なのかなというのがあるんですけど。
うん、
で、まあそのアマモバの炭素を、
うん、
まあ吸収する、もしくは、堆積物中に溜め込む、みたいな機能についてちょっと研修されているようなデータがあるんですけど、うん、まずですね、あの、 このブルーカーボンの話するときに、隔離機能っていうのと、貯留機能っていう単語があるんですけど、
はいはい、
まず、隔離っていう言葉は、大気中の CO2 が、その生態、海の生物の中に取り込まれる現象のことを指してます。
じゃあ空気中から取り除かれるっていう。
そうですね。そういうイメージで考えないです。でも、その隔離だけだと、例えばアマモに取り込まれました。でも、そのアマモが死んで、分解してまた大気中に行っちゃうものもあるじゃないですか。なので、今回そのブルーカーボンというような働きを見るときに大事なのは、その後の貯留という部分がどれだけ行われているかっていうのが結構大事な部分になります。で、その貯留っていうのは、そのアマモが生えている堆積物、まあ、地面ですね。地面中に、どんどん堆積していったりとか、もしくは運ばれて深海にどんどん、もう何千メートル、何百メーター何千メーターの深海に輸送されて、まあ何百年何千年単位で出てこないとか、まあそういうようなことを貯留という表現をしているみたいです。で、まあこの貯留がアマモ場の機能としてどのくらいあるのかっていうのが瀬戸内海で出されているんですけれども、
他の普通の植物プランクトンなんかだったら貯留機能がないってことね。隔離機能はあっても、
ね、
貯留機能はほとんど記載できないと、はい。
まああまりそうですね。基本的にはまあすぐ分解されたりとかっていう風になってしまうので、
うん、
やっぱりある程度大きなものだと期待できる作用なのかなという気がします。うんうん、で、そのアマモ場でどのくらい期待できるのかなということなんですけど、うん、瀬戸内海全体で見ると、
はいはい、
そのアマモ場のすごい細かい中とか、うん、アマモ場の外とかで見るとまた違うデータになるんですけど、うん、瀬戸内海全体ので見たときに、
はい、
まあ太平洋に運ばれる部分とかも含めて、
うん、
瀬戸内海の中でアマモに吸収されるんですけど、うん、その後またすぐ分解される分っていうのが半分、
う
ん、50%。
はい、
で、その場で堆積する、
うん、
まあ、瀬戸内海の中でですね、
うん、
アマモ場等に堆積していくのは4割、40% ぐらい、うん。で、瀬戸内海の外に出て太平洋上に流出して、
うん、
まあおそらくこれはまた深海の方に沈んでくると思うんですけど、うん、それが 8% ぐらい。
はい、
なので、だいたいアマモ場に吸収された CO2 の半分ぐらいは、大気からは取り除かれるというような、
あ、そうだね。
イメージ
で。
はい。ということらしいです。
はいはい。
アマモ場の1ヘクタールあたりの炭素の貯留能力ですね。まあ、大気から完全に取り除ける能力っていうのが、1ヘクタールあたり、年間 1.9 トンらしいです。
1.9 トン。結構じゃない？の
炭素。そうですね。
トン単位なんや。
はい。一方、陸上の杉の人工林、
うん、
陸上植物の1ヘクタールあたりの年間の炭素吸収量っていうのが、0.2 トン。あ、ごめんなさい、違いますね。2.3 トンですね。なので、まあ陸上植物と、まあ、分解等も、まあ陸上の杉だったら、もうずっと枯れることもなく伸び続ける一方ですけど、アマモみたいに、まあ、毎年枯れて流出したりとかしてったとしても、まあ毎年、陸上植物と同じぐらい、
うんうんうん、
炭素は大気から取り除いてくれるということですね。
お
まあなのでアマモ場ってすごいですよねというようなことが書いてありました。
うそうやな、まあアマモはな、はい、特にアマモだけじゃなくていろんな生き物の生息場所にもなってるしね。
そうなんですよね、
うん。
まあこのラジオのテーマに沿うと漁業の話に言うと、うん、それこそアマモ場がエビの、
うん、
まあ、漁場だったりしますよね。うん、アマモ場そのものが、
うん。あの、イカの卵を産んだりとかね。
そうですよね。うん、あと、こっちの方だと、コアマモっていう、うん、まあ、アマモのちょっとちっちゃいやつが、うん、割と水産魚種の稚魚とかの生息域だったり。
うん、
まあ、なので、まあ、ここではブルーカーボンというものに関する、なんですかね、アマモ場の機能っていうものを話してますけど、
う
ん、決してそれを、それだけではなく、
ね、
漁業とかにも使えるっていうような話にはなってますよね。うん、でですね、実際にそのブルーカーあの、カーボンオフセットっていうような 言葉があるんですけど、まあその CO2 の排出量の取引ってやつですよね。こういう対策してるから、こんだけ排出しできますとか、まあそこのプラスマイナスの収支をやり取りするみたいな考えなんですけど、それをブルーカーボンでもやろうじゃないかみたいな取り組みも実際に試みがされているみたいでですね。うん、
それ、例えば京都議定、あ、京都じゃないの、パリ議定書の内容にも当てはめることができるの？
ブルーカーボンはまだそこまで行ってない
んだ。
はい、残念ながら。なんかですね、ブルーカーボンをそこまで持っていくにあたって、
うん、
実際にそれ、ブルーカーボンに、
うん、
なんていうんですかね、まあ、このオフセットクレジットっていうんですけど、うん、そういう排出をしてないっていう価値を認めると、
うん、
じゃあ CO2 出してもいいんですねっていうような、まあ免罪符となっちゃって、排出者の抑制努力が低下するんじゃないですかみたいなことに、もう言わ、それそういう懸念があって、
うん、
国際的にはちょっとそこに価値を持たせることにネガティブになっている側面もあるみたいです。
うんうん、ただ、あれは、例えば何年に比べて何パーセント削減しましょうっていうのであればさ、何年に比べて、はいはい、モバを何本か増やしましたとか、
うんうんうん、まああとそこの価値が分かりづらいというか、
うん、
それこそなんていうんですかね、毎年変わっちゃうことも
あるわけじゃないですか、うん、そうね、評価するのは難しいもんな、
はい、はい、なんでその辺まだ確立されてる話ではないというようなイメージですかね、うん、なんか横浜の方ですね、うん、でですね、横浜ブルーカーボン事業というのが行われていてですね、まあそのブルーカーボンというものをに着目して、
うん、
まあ CO2 の吸収に着目した事業とかをやってるの、うん、プラス、まあそれ、なんて言うんですかね、ブルーリソースっていう風に名前をつけてですね、海からのエネルギー、食料、バイオマス等の海洋資源を利用することで、まあ陸上資源を使うよりも温室効果ガスの削減に役立ってますよみたいな考えですかね。まああと、何ですかね、地産地消っていうものも、
うん、
まあそのブルーカーボンにの事業に含めてっていうのは書いてますね。例えば、ワカメの地産地消、まあ海の資源の地産地消をすることで、
うんうんうん、
まあそれもブルーカーボンの一種と考えれるんじゃないかというような書き方ですね。このブルーカーボンという考え方なんですけど、なんかどこまでその解釈を広げるかというような部分にはまだ議論があるみたいです。
うん、そうやな。これちょっとまああれけど、こじつけっぽいところも泣きにしてもあらずというか、大きいような気はするよな。
ですよね。先ほど言ったように、その海洋資源を地元で使って、それこそ輸送費で CO2 は使ってないから、ブルーカーボンだよねっていうのを、果たしてブルーカーボンというか
、
とかですね。まあそういう、うん、議論はいろいろあるみたいです、
うん。その意味付けっていうのは、まあ重要かもしれへんけどな。
そうですね。うん、はい。
いや、無駄なことやってるんじゃないよっていう、
うんうんうん、
そういう意味付けは必要かもしれんけど、まあ、そればっかりになってもね。
そうなんですよね。で、まあ、あと漁業とっていうことになると、
うん、
海草だけじゃなくて、海もですか、昆布、わかめとかも、
うんうん
うん、まあ、ブルーカーボンの一つとして考えられるんじゃないかっていう話もあるんですけど、
うん
うん、それを取ることって多分、
うん、
まあ、漁業でそれを漁獲するってなったら、
うん、
完全にブルーカーボンの考えと相反する話に、
うん、
まあ、陸上に取り上げちゃうわけなので、
うん、
話にもなっちゃうので、
うん、
まあ、その辺の、ね、考え方の整理っていうのは、今後しっかりしなきゃいけない話なのかなっていう気はしますよね。はい。あ、で、最後に、今、ブルーカーボンのお話をしたんですけど、
うん、
今、日本、多分国内で本が出てるのが多分2冊ぐらいしかなくてですね。で、今読んでた本が、
うん、
読んでたって言っちゃいましたけど、
うん、
このラジオの参考にさせてもらった本が、
うん、
の題名が、ブルーカーボン。まあ、そのままですね、
うん。
で、サブタイトルで、旋回における CO2 隔離、貯留とその活用という、
うん、
まあ、ちょうど1年前ぐらいに出た書籍になります。で、まあ、主に、やっぱり日本の 話なんで、海草のアマモ場とかそういうものを書いた話になります。はい。まあ、興味がある方は、ぜひ読んでいただければなと。
はいはい。
うん、まあ、それに賛成する、賛成しないは、読んでからのあれでいいと思うので、うん、そういうものがあるんだよぐらいで読んでいただければなと思います。
はい。はい、じゃあ、今回はこの辺で終わりにしますかね。
はい。
ということで、また来週お会いしましょう。さようなら。
はい、さようなら。